こんにちは、渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第21回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品はサンテグジュペリー作星の王子様です。なんだという方がいらっしゃるかもしれませんね。ずいぶん前に翻訳されてもう有名な本になっていますけれども、私が今日紹介しますのは新しい訳です。新しい翻訳、私が知る限り10通りぐらい出てるでしょうかね。その中でもあえて私はある一人の方の翻訳を選びました。というのも、私以前から星の王子様という本は手にしていたのですけれども、もうそうですね、20年くらい前でしょうか。正直言って最後まで読み切ったことがなかったのです。というのは、読んでいましてどこか何か物足りないな、何か子供向けの綺麗なお話かなみたいな印象があったんですね。ところが、最近ある翻訳を手にして読んだ途端に、おや、これは今までの翻訳とは違うぞという気持ちになりました。先に言ってしまいましょう、その翻訳は稲垣直樹さんの翻訳です。平凡社のライブラリーですね、平凡社ライブラリーから出ている本です。で、それを読んだ時に直感したわけです。おや、なぜ違うのか。さっと見たところ、文字の量も多いですしね。で、字面をちょっと目にした途端に、その字面からこの星の王子様の語り口が私の頭の中に浮かんできた、声になって浮かんできました。それでこの翻訳を取り上げたわけです。で、実際に本を買ってきまして、もったいなくてもったいなくて、少しずつ少しずつ惜しみながら読み終えました。で、今日取り上げることになったわけです。まずはその一部をおよそ10分間ほどお聞きください。6歳の頃でした。本を読んでいて、ある時素晴らしい絵が目につきました。原始林のことを書いた本で、題は本当にあった話。その絵には猛獣を飲み込むボアという種類の大蛇が描いてありました。その絵をここに書き写しておきます。本にはこんな説明がありました。大蛇ボアは獲物を噛まずに丸飲みにします。そうしてその後は動けなくなってしまいます。獲物を消化するのに6ヶ月かかりますが、その6ヶ月の間眠り通しに眠るのです。ジャングルでは一体どんなワクワクする冒険が僕たちを待ち受けているのだろうか。あれこれ考えながら、僕は今度は自分で色鉛筆を使ってなんとか初めて絵を描きました。僕の一番目の絵、それはこんな絵でした。どんな問題と得意なので、僕はその絵を大人たちに見せて尋ねました。僕の絵怖いでしょう。すると大人たちの答えは、帽子なんかが怖いわけないだろう。僕が絵に描いたのは帽子ではありませんでした。象をお腹に飲み込んだ大蛇ボアでした。僕は仕方なく大蛇のお腹の中を描きました。そうすれば大人だって分かってくれるだろうと思ったのです。大人たちはいつだって説明してやらなければ分かりません。僕の2番目の絵はこんなでした。大人たちは口を揃えて僕に言いました。外しか見えなくたって、中が透けて見えたってどちらだっていいじゃないか。大蛇の絵なんかほっておきなさい。それより地理とか歴史とか算数とか国語の方がもっとずっと大事だよ。そんなわけで 僕は6歳の時、画家になる素晴らしい将来を諦めたのです。僕の1番目の絵も2番目の絵も大人たちの評判が悪くて、すっかり自信をなくしてしまったからです。自分の力だけでは大人たちは何も分かりはしません。だから大人たちにはいつだっていつだって説明をしてやらなくてはいけないのです。子供たちは本当に疲れてしまいます。そこで僕は別の仕事を選ばなければならなくなり、飛行機の操縦を覚えたのです。世界中の空をあちこち僕は飛び回りました。確かにね、地理の勉強はとても僕の役に立ちましたよ。何しろおかげさまで一目見ただけでアメリカのアリゾナ州と中国の違いがわかるようになったのですからね。真っ暗闇でどこを飛んでいるかわからなくなってしまったりしたら、なかなか役に立つものですよ、地理という代物は。というわけで、これまで生きてきて僕は何ともたくさんの一発の大人たちと何ともたくさんの付き合いをしました。大人たちと一緒に本当に長い時間を僕は過ごしました。大人たちをすぐ近くで見てきましたけれども、だからといって僕の大人たちに対する見方はあまり良くはなりませんでした。少しばかり頭の良さそうな大人に出会うたびに、僕は僕の一番目の絵を見せて試験をすることにしていました。一番目の絵はずっと撮っておいてありましたから、その大人が本当に物事を分かる力があるかどうか知ろうとしたのですけれども、いつだって答えは同じでした。帽子だねと。そうなると僕はその人に大蛇ボアのことも原始林のことも星たちのことも話さないのでした。その人の頭の程度に合わせてあげるのでした。大人のトランプ遊びのブリッジだとか、ゴルフだとか、政治向きのこととか、ネクタイなんかのこととか、そんなことばかり話しました。そうするとその大人はご満悦でした。なかなか物分かりのいい人間と近づきになれたじゃないかと。そんなこんなで僕は心を開いて話をする相手もなく、ずっと一人ぼっちで生きてきました。6年前までのことです。6年前、僕はサハラ砂漠に不時着しました。エンジンの具合が悪くなったのです。メカニックも旅客も乗り合わせていませんでしたので、大変だけれど自分一人で修理をしなくちゃと僕は覚悟を決めました。生きるか死ぬかの分かれ道、自分の命がかかっていました。飲み水が1週間分あるかないかだったのです。最初の夜、人の住むところから何千キロも離れた砂の上で僕は眠りにつきました。大海原の真ん中を救命ボートで漂流する難破船の乗組員にも負けないくらい僕は一人ぼっちでした。とそんな時、どんなに僕がびっくりしたかお分かりでしょ。なんと明け方、不思議な声に僕は起こされたのです。こんな声が聞こえてきました。すみません、羊の絵描いてよ。羊の絵描いてよ。僕はガバと羽を着ました。まるで雷にでも打たれたみたい。何度も目をこすってからしっかり前を見ました。すると見るからに風変わりな男の子が目の前にいました。なんだか真剣な面持ちで僕をじっと見つめています。後でなんとか僕が描いたその子の一番出来の良い絵を見てください。一番出来が良いと言っても、実物の素敵なことに比べたら無論月とすっぽん。でもそれも僕のせいではないのです。なんと言っても6歳の頃画家になろうと胸を膨らませた矢先に大人たちに出花をくじかれましたから。おかげで僕は絵の描き方を覚えませんでした。大蛇ボアの外しか見えない家とお腹の中が透けて見える絵以外にはね。びっくり仰天、 目をまん丸にして僕はそこにいるその子をじっと見つめました。忘れないでください。僕がいたのは人の住むどんな土地からも何千キロも離れたところでした。にもかかわらずその子は道に迷ったみたいでもくたくたに疲れたみたいでもなく、お腹がペコペコで喉が渇いて死にそうでも怖くて死にそうでもありませんでした。人が住む土地から何千キロも離れた砂漠、そのど真ん中で迷子になった子供なんて様子は微塵もありませんでした。やっと口が聞けるようになって僕はその子に尋ねました。でも一体全体こんなところで何をしてるんだい。するとその子は小声でまた同じことを繰り返しました。何やらとても大事なことみたいな口調で、すみません、羊の絵描いてよ。不思議なことが起こってすっかりあっけに取られている時には人は知らず知らず言われる通りにしてしまうものです。人間の住むところから何千キロも離れ、しかも死ぬかもしれないという時にどんなに愚かなことだったのかもしれません。それでも僕はポケットから紙を一枚と万年筆を取り出しました。そうしながらも思い出したのですが、僕は地理とか歴史とか算数とか国語しか勉強したことがありませんでした。絵なんか習っていないんだよとちょっと不機嫌そうに男の子に言いました。男の子はこう答えました。構わないよそんなこと、羊の絵描いてよ。羊など一度も描いたことのない僕は、僕が描けるたった二枚の絵のうちの一枚を描いてあげました。お腹の中が見えない大蛇ボアの絵でした。ところが僕はあっと驚きました。その子がこんなふうに答えたものですから、違うよ違うよ、ボアのお腹の中の像なんか描いてもらわなくてもいいよ。ボアは危なくてしょうがないし、象なんか場所を取ってしょうがない。うちはものすごく狭いんだ。羊がいるんだよ。羊を描いてよ。そこで僕は言われる通りに絵を描きました。じっと絵を見て、その後男の子は、こんなんじゃない。この羊ひどい病気にかかっている。もう一匹描いてちょうだい。僕はもう一枚こんな絵を描きました。その子は、やれやれしょうがないなぁという呆れ顔で優しく微笑んで、あのね、これ僕の言ってるおとなしい種類の羊じゃないの。羊は羊でも別の荒っぽい種類の羊でしょ。だって角があるもの。で僕はもう一度絵を描き直しました。こんな絵です。けれどもその絵もこれまでの絵と同じで、男の子に気に入ってはもらえませんでした。これって年を取りすぎているよ。若くて長生きする羊が欲しいんだ。僕はイライラしてきました。何しろ早くエンジンの分解を始めなくてはと焦っていましたから、それでこんな絵を描き殴りました。そして僕はぶっきらぼうに言いました。ほら箱だよ、君が欲しいっていう羊はこの中に入っている。ところがびっくりしたことに、あれこれ注文の多かった男の子の顔が思わず輝いたのです。そうだよ、こんな羊なんだ。僕が欲しかったのはこの羊、たくさん草食べるかな。
どうして？
だって僕ん家とっても狭いもの。きっと大丈夫だよ、とても小さな羊を君にあげたから。絵の方を覗き込んで、
そんなに小さくないよ。
おや、眠っちゃった。こんな風にして、僕は王子様といろいろ話をするようになったのです。さて、いかがだったでしょうか。これまで星の王子様を読んだという方いらっしゃると思うんですね。でもどこが今回のこの翻訳違うのかと、 で、稲垣さんという方はフランス文学の研究者の方です。で、特に関心を持っているのがどうもその文体ですね。フランス文学の文体ですとか語り口に関心を持って研究をされているわけです。で、翻訳では、翻訳賞ももらってる、翻訳賞も取っている方です。で、私はこの本はの内容はもちろん、この訳者後書きにある言葉に惹かれました。つまりフランス語というものそのものの持っている特質を稲垣さんはうまく生かしてるんですね。日常言語でフランス語ですと3000語ぐらいで用が足りると。で、それと同じものを英語で言うならば5000語になると、日本語になれば7000語になると。で、この違いがこれまで星の王子様の翻訳を何か抽象的といいますか曖昧にしていたことの理由だというふうに書いていますね。ですから、例えばフランス語で、身につけるという動詞でもって服を着るとか帽子をかぶるとかね、手袋をはめるとか靴下履くみたいなことを一つの動詞で言ってしまうと。ですからそれを日本語に訳した場合にはかなり具体的にしなければいけない。で、そのあたりをうまく活かした翻訳であり、なおかつ稲垣さんのその文体研究の成果が非常によく生きている。日本語をよく知っていて、王子様の語り口がね、非常によく表現されています。で、正直なところ、私はこの本でもって初めて星の王子様を最後まで読み切り、なおかつサンテグジュペリという作家の作品を改めて読み直したいなという刺激まで受けました。さて、それではここで本のデータを紹介いたします。署名は星の王子様、平凡社のライブラリー562番です。翻訳者は稲垣直樹さん。そして、発行日が2006年の1月11日となっています。皆さんもぜひこの本をお買いになって声に出して読むことをお勧めいたします。さて、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい、この作品を読んでほしいというものがありましたら、以下の3つをお知らせください。1つは作者名、外国文学の場合には翻訳者名で、2つ目が署名あるいは作品名ですね。そして3つ目が出版社の名前です。これは著作権に絡んでいることですので、必ず出版社のどの本であるかをお知らせくださるとありがたいです。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。